皆様おはようございます。今日はホセア書の10章の御言葉を持って2024年をどういうふうに過ごしたらいいかと、私たちの心には神様が何を願っているのかを一緒に考えながら神様の御言葉を分かち合いと思います。今日の聖書箇所12節からですけれども、9節から少し読んでみたら、10章の9節です。イスラエルよ、ギブアの日々以来、お前は罪を犯し続けている。罪にとどまり、背く者らにギブアで戦いが襲いかからないだろうか。いや、私は必ず彼らを懲らしめる。諸国民は彼らに対して結晶し、二つの悪のゆえに彼らを捕らえるって聖書は話しています。この中に、イスラエルです。今神様はイスラエルの民族に対して裁きを準備しています。裁きというイメージいれば、プラス的なよりマイナス的なことだと私は認識しています。でも神様は、イザヤ書も同じですけれども、神様はいつも私たちのために、目に見えるのは、表面的なものはマイナス的なものと見えるけど、ここの中には、そしてここの後ろには、神様はいつもこれ癒しを用意して私たちをいつも良い道へ導いていることを聖書あちこちで見ることができます。今日の聖書9章9節を見たらギブアというところが登場しています。ギブアというところは地名ですけれども、ベニヤミン部族がこの住んでいるこの地域の中にギブアというところがありました。この少し前の聖書箇所ですけど、詩式を見たら、詩式19章20章を見たらギブアというところが登場します。この中にこの何があったのかということは、この一人の老人がこのレビ部族の人があちこちで回っていることを見て、この泊まる場所がなかったんです。だから、じゃあ、うちのお家に泊まる場所があるから、じゃあ、うちのお家に行って泊まってくださいという、このお願いをしたんです。だから、このレビ部族は、いろんなところに迷っていたんです。なぜ、このレビ部族が迷っていたのかは、このイスラエルの中2部族の中で、レビ部族だけが神様からのこのカナン地域の土地をもらえなかったんです。中二部族の中に中一部族だけがこの占領したカナン地域の後を分配してこの土地をもらいましたので、この中二部族の中にあるレビ部族は何をしたのか、礼拝を準備するこの部族だったんです。でもなぜ礼拝を守らなくていろんなところに迷っているのかは、中一部族が神様から約束したこの中分の一献金をちゃんとしてなかったんです。だからレビ部族がこの生きることができなくて、生活ができなくて、いろんなところに迷っているこの時代が、詩式のその19章、20章の状況になっています。ただそしたらこの老人が、一人の老人が待ってている間に、レビ部族の人があったんです。うちのところに泊まってください。したら、このお家に入った、このところで、この村に住んでいるいろんな人たちが、特に男性が、このお家にいて、先に入ったこの男の子と私たちが関係したいという、このように言うんです。この今のこの旧約聖書の時代に、この聖書には関係したいということは、これはこの英語ではセックスしたいというこの意味があります。だから、同性恋愛をしたいということです。 だから今ホセアの時代とこの四世紀の時代に蔓延しているのはこの性的な堕落が一番広がっている、蔓延しているこの時代に神様がホセアを通して今メッセージを伝えているところが今日の聖書箇所です。このような二つの今日の十節を見たら神様が二つの悪のゆえに彼らを捕らえるって話しています。だからこっちに書いている二つの罪悪ということはこの二つですよね。一つは性的な堕落、そしてこの男性をこの関係したいと言って、でもこの今この老人は いえ私お家に来たお客さんですからこれはできないんです。したらまだこの男性を知らない私のこの娘そして妻がいるので、じゃあこのお客さんは立ちしなくてこの娘とこの妻を自由にしてくださいというこのところまで行ったんです。でも結論的にはこの奥さんがレビ人の部族の奥さんが亡くなりになりました。そしたらこのレビ人がやったものが何かというとはこの奥さんの死体を中二部分に分けてですよね、イスラエルの全部族に一つずつ送りました。だからこの話を聞いたこの中二部族の中にはこの心の中にどんなことがそういうことが行ってもいいかというこの義のこの怒りが出て、このみんなこのギブアにいて、そしてこのベニヤミン部族ですよね、ベニヤミン部族をみんなを殺す、男性を特に男性すべての男性を殺そうって思って攻撃したことが佐々木この四世紀19章20章に書いています。だからこっちに登場している二つは、一つはこの性的な堕落ですよね。もう一つは暴力です。だから神様が思っている二つの悪と罪というのは、この二つを話しています。今の時代にこれを適用したら、神様が今の2020年を住んでいる私たちのこの状況、全世界の状況を見たら、この性的な堕落ありますか？はい、見えるんですよね。私はこのアメリカに行った時も、アメリカのこの国立学校の中には、あなたのこの男性女性はもうないという、教えるんです。生まれてから私は男性で生まれたんですけれども、自分の性はこの成長しながら決まるものだよって教えているんです、今。だからこの男性と女性と二つじゃなくて、いろんなものがあるんですよって、公立学校で教えているんです。これが もう全世界に広がっているんですよね。でも、聖書に教えているのは、神様が創造するとき、男性は男性で、女性は女性で作ったのことをはっきり書いています。だからこの律法の中にも、神様、モーセがもらった律法の中にも、男性が男性をこの関係する人は、この意思を持ってその場で殺すことができるような、本当のこのひどい罪に、の中に なることも見えるんです。暴力はどうですか？今、この、専門家たちが、ウクライナ、ロシアの戦争、この紛争、戦争が、もう1日だったら終わるって、まあ、長かったら3日かかるって予想したんです。でも実際に戦争したらこれが3月伸びたんですよね。6ヶ月な、半年になったんです。2年、3年になっています。いつ終わるか予想ができないように今、戦争が続いているんです。その中に、どのぐらい人が亡くなったのかは数えることももうできないんです、今。少し目をもう他のところに向かっていきますか。イスラエルはどうですか？パレスティンはどうですか？そしてアフリカはどうですか？今私たちは、この日本は、 そういうことがあんまりないんで、韓国と日本は、その紛争やこの戦争が、今、何十年の間にはないので、大丈夫も、この、気づいてはないんですけれども、全世界であちこちでは今も、この攻撃されて、殺される人がいるのが事実ですよね。この二つのが、今、神様が話している、イスラエルの中にある罪だと話しています。私は聖書を読むとき、特に旧約聖書を読むとき、イスラエルはそういうですよということはいつも、このイスラエルに、この見代わりに、私を入れるんです。聖書に話している神様がイスラエルに対して、この、伝えているメッセージが、今2024年を住んでいるクリスチャンに伝えているメッセージとちょうど一緒です。だから今も私の中にもこれはないかということは、いえ、あるということを、私は今感じて、できれば悔い改めるこの心を持っています。なぜこのような、この性的な堕落があったのか。これは実は立法で禁止になったものですけれども、なぜ神様と国と神様が選ばれたこの民と異域、この民が、この堕落して、このように立法を守ってないか、神様の御言葉を守ってないかということは、今日の聖書箇所、中章の1節、2節、3節に、この、通して話しています。中章1節は、イスラエルは伸び放題のブドウの木、実のそれに等しい、実を結ぶにつれて、祭壇を増し、国が豊かになるつれて、聖なる柱を飾り立てた。彼らの偽る心は、今や罰せられる。主は彼らの祭壇を打ち砕き、聖なる柱を倒される。今彼らは言う。我々には王がいなくなった。主を恐れ敬わなかったからだ。だが王がいたとしても何になろうかと言うんです。だからこの中章の1節、2節、3節を見たら、神様をイスラエルを呼ぶときはですよね、イスラエルは伸び放題のブドウの木って言うんです。そしてこの実が、このこれと同じように、ブドウ、もう成長している、ずっと伸ばしている大きなブドウの木、元気なブドウの木ですよって言うんですけども、この実も同じだったという神様が判断しています。でも、これが国が豊かになるこの時からだんだん神様から離れていることだと話しています。いつもこれがおかしいですけど、不思議ですけれども、キリスト教の歴史を見たら国として、最初はどこでヨーロッパの中にこの宗教改革の中でキリスト教がこの増えてですよね、信徒が増えて、そして後でだんだんだんこの落ちる時期があります。このリバイバルがヨーロッパからアメリカに行きました。アメリカからだんだん教会が成長して、若い者が全世界でいろんな国でこの宣教師にいて殉教されてですよね。今韓国もこの流れでこの人口の 30% がクリスチャンになったんです。そしてこのアメリカのこのリバイバルがもうずっと永遠に行くんだったらいいんですけれども、これが韓国にいたんです。韓国の中にリバイバルがいつから終わってですよね。前は 30%、5000万の人の中に5分の1がクリスチャンだったという時期があったんです。でも今 30% です。もう去年は 25% だったと言うんです。だんだんこんな減っています。この神様の御業が、リバイバルがどこの国にいたのか、次は中国に行きました。中国に直に隠れている教会の信徒が、まあ、何億の人がこの広がってですよね。イエス様信じるって。だから韓国のこの宣教師が中国に入って、この、警察に捕まれるんですから、他のところに J3 この国に集まって、この聖書学びをして、この教会のリーダーを訓練して、この中国に戻って、教会をリーダーすること。中国にも同じです。牧師がいない教会もほとんど多いんです。教会のリーダーが牧師の役割をして、教会を教えているんです。そしてこの今、リバイバルが、次はどこの国に行くかということが、みんな待っているんです。だから永遠に続くと思うこの神様のこの働きが、だんだん変わることが何かということは、この国が豊かになるから。もっといい状況で、もっと私の生活、私のことが、この状況がいい状況になって、もっと神様に集中して、もっと信仰が深くなって、神様をもっと信頼していったらいいんですけれども、クリスチャンの歴史、この教会の歴史の中には、一つの国でも豊かになった後でもっとリバイバルある国はなかったんです。これが本当に不思議なと思います。この今日の聖書箇所、中章1章、1節、2節、3節に続いて、イスラエルがどうして堕落したのか、国が豊かになるとき、何をするか、神様にもっとこの賛美したい、もっと礼拝したじゃなくて、高台を、空城礼拝を、空城を作って、もっとこれを飾ったって、飾り付けたって、今日の聖書箇所は話しているんです。立法もわかるし、でも、周りにいる人見たら、この空城礼が蔓延していることも見えるんじゃないですか。でもこれがなぜ罪だとわからなかったのかは、これはだんだん私たちの人間のこの本性ですか。私たちのこの罪のこの持っている人は、いつもこれ慢性化になります。慣れるんですよね。最初は一つでも何かが間違いがあったら、これ知ってもいいかというこのびっくりするこの心が、だんだん、まあいいかな。知ってもいいんじゃない？私だけではないんじゃない？みんなが知っているなれば、このことを見てですよね、もっと効率的な、もっとこの何がいいだろうかのこの基準が、少しずつ、この、薄くなります。これが見えるので、イスラエル民も最初はそうではなかったんですけれども、だんだん神様から遠く離れていること、中に、この慢性化ということが、この中にあることです。だから、このみんなが慢性化ですか、慢性化になったら、どうになるかと、神を恐れしないんです。今日の聖書箇所の3節にもこのように書いてるんですけど、主を恐れ、敬はなかったからだって書いてるんですよ。だが、王がいたいしても何になろうかって。王がないから私はこのようになりましたよ。でも、王があっても何が変わりますかということです。旧約聖書に王は誰が与えるんですか？神様が指名してこの人を王様に立てるんです。サウルもそうだったんです。ダビデもそうだったんです。ダビデの子ソロモンもそうだった。だから王様とイメージは神様が選ぶ人です。でも神様を選ぶ人がいてもいなくても私の生活には何も関係がないよっていうこのぐらいにこの罪が蔓延して、そして心が神様から離れている。このイスラエル民を、私を見ることができます。今、教会に一番この危ないことが何かということを調べる神学者、牧師先生多いんです。教会に一番、今の時代の教会の危ないことは、二つがあります。一つはですね、さっき話した、堕落です。神様から堕落ということは、私が罪を犯すより、神様から離れても、離れていることを知らないことです。 この韓国の言葉ではシナブロという言葉があるんですね。シナブロ。でもこれはですよね、タバコの名前もシナブロがあります。でもシナブロというと意味が、この雨が降るんですけど、沖縄も肩部位が来るんじゃないですか。肩部位が来たら、パーッと来るんじゃないですか。このシナブロというこの意味の、この雨は、見えないぐらいちっちゃいの、この雨が天から落ちるんですよね。したら最初は、ま、このぐらいの雨は大丈夫かなと思うぐらい。でも、ずっと大丈夫よ、大丈夫思ったらどうですかね。だんだんだんだん濡れるんですよね。だからこの意味、シナブロという意味は、私が傷つくない間という意味です。少し少しずつという意味ですよね。私が気に、この知らない間、私が罪の中にだんだん入っていることを知らない。この言葉をシナブロという意味です。今、このシナブロですね。神様を知っているんですけど、神様を信じているんですけど、私は信じていると思ったんです。でも、神様の目には、いえ、あなたは私から今離れている。とても、このことが一番怖いなと思います。私は頑張っていくと思うけど、実はそうではないということですよね。そして、二番目、教会の中にこれが一番危ないということですよね。これ二番目は、この力の原理です。力の原理。今日の十節を見たら、十節を見たら、二つの悪のゆえに彼らを捕らえるっていうことが書いています。でもこの二つの中には、この堕落と力の原理があるんですけれども、この力と原理ということは何かということは、前話した暴力と一緒です。もっと力を持っている人が、弱い人に対して、愛を持ってこの人を引っ張って一緒に行くというこの社会になったらいいんじゃないですか。今の日本の社会がですよね、持っている人が持ってない人と同じをこの考えて、じゃあ一緒に過ごしましょうって、互いに愛しましょう、互いに手伝いしましょうっていうこの感覚でみんながいたらいいんですけれども、いや、持っている人はもっとお金持ちになる社会になっていますか？韓国は今このようになっています。韓国はこの貧富の差がですよね、まあ中年より今がもっとひどいんです。去年より今年がもっとこの差が広がれる、そうです。だから、この社会は危ないって言うんですよね。教会も同じです。もっと元気な人、もっと信仰がある人が、弱い人と、じゃあ一緒に行きましょうしなくて、私だけ救われたらいいんですよという、このように考える人誰もいないんですけど、でも、神様の目には、私が知らない間に、私の愛が周りに広がらなくて、私の家族、私だけで、この集中することだったら、一番危ないって話す、する、この研究者、神学者が多いです。韓国は、いつもこのように人口 30% がだんだん減っているから、危ないって、危ないって。沖縄 OBC の中にも、今 OBC も危ないんですよという、よく聞こえるんです。毎年毎年、総会の時に聞こえているんです。みんな危ないっていう認識はあるんですよね。でもですよね、韓国は、このように、減っている間に、この有名な、この私の、この進学校の先生だった、この先輩の先生が、今考えて、韓国の教会に一番危ないことは何ですかしたら、イエス・キリストの御言葉をだけで、イエス・キリストの御言葉だけで行って、教会が、亡くなった教会がいないから危ないって。この意味わかりますか？イエス様が教えている、このそのままの聖書の教えを持って、
これを行ってですよね、人が集まれないんです。だから教会運営ができなくて、しまった教会がないから危ないって。この意味は、最初はみんなこのように、この聖書的なことを神様の教えを適用するって頑張ったんです。でもなんか危機があったら、財務的な危機、外からの攻撃、その中からのいろんな理由で、社会的なこの力の原理と、教会のことが、この合わせてですよね。いや、こうしてもいいか。ということが、社会の敵が、教会にスッと入っていることが一番危ない。このように話している先生。このお話を聞いてですね、私もとても、本当になんか、急に寂しくなりました。これを、この何も答えることはできなかったんです。あ、本当だなと思ったんです。イエス・キリストが教えていることを私たちがちゃんと守ってですよね。私たちが人を見なくて、神様だけ見て、この牧師というこの道を歩いたいんですけれども、牧師も人間じゃないんですか。人のみんなの反応が見えるんです。だから神様を道を歩くか、この人の声を聞くかしたら、当たり前に神様の声を聞くことが当たり前ですけど、実は、これに 50%、50% ミックスしてですよね。ジャンプルして。あとではこれが聖書の教えか、人間の効率的な考えかわからないのになるんです。これがシナブロです。あとで何年にあとで、10年にあったら、私たちの子供たちが成長して、高野教会のこの役員になるこの時代になったらですよね。最初の教えがそのまま続いていくのかということを考えなければならないかなと思います。2024年、神様が私たちに新年のこの今の時代、今の時、何を伝えたいのかは、中二節に書いています。中二節に書いているのはこれです。恵みの技をもたらす種をまけ。愛の実りを借り入れよって書いています。こっちの恵みの技ということが、この中二節の後半の部分に、恵みの雨と同じ単語です。これは、義という単語です。義。義とされる義。義ですよね。義。正しいって、義。この木ということは、彦見先生も何回も話したんですけれども、木というの漢字の中、下は、我々って書いてあるんです。そうじゃないですか、木。木の下は、我々の言葉、この漢字がついているんですよね。上は、羊があるんです。今、種をまくんですけれども、あなたは何の種をまくかということは、神の技をこの種をまいてください。でもこのまくこの種が何かということは、我々が、我々の上イエス・キリストがあるこの状況をまいてください。この種をまくということが一つです。だから2024年神様が私たちを祝福するため、守るために、こういう教会のみんなをもっと神様のこの良い道、まっすぐな道に連れて行くために何が必要か。この一番目は、この神の恵みの技の種をまくということ。この恵みの技は、私の上にイエス・キリストがあることです。教会は、逆になったら教会ではないんです。イエス様が私の下にあってですよね。私が御言葉に合わせることじゃなくて、私に必要な御言葉を私に引っ張ることになったら、これは危ないようになります。でも、私もですよね。何回も、もう時々、私が神様に行くより、神様、こっちに来てください。神様、ここに来てください。私が今神様一応です。神様、今年は、2024年は、この、新年、連夜祈祷会も同じメッセージをしたんですけれども、今年は、 神様私の祈りを聞いてくださいじゃなくて、神様の考えを私は聞きたい、神様の御心を知りたいということが今年あふれていくんだったら、本当に幸せな祝福な一年になるかなと思います。これは12節のことですよね。そして愛の実りを借り入れよって書いています。愛の実りっていう言葉がヘセドというヘブライ語でヘセドです。ヘセド、これは神様の変わらない愛をこの表現するとき、この愛の実りっていう言葉を使います。神のヘセドはどうしたらもらえることができるかということを、私の上にイエス様を置いて一生懸命過ごしたら、この結果で収穫の時種が成長してこのように成長しました、もっと頑張って成長しました、後で収穫の時もらうことがヘセド、愛の実りということです。だから今日のメッセージを通して、今まで使ってないこの畑をあなたは一生懸命働いて新しくなりなさい、新しいしてくださいというこのメッセージが伝えているんですけど、この中に二つが必要ということです。神様のこの従順に、神様の信頼すること、そしてもう一つは神様の愛が必要ことですよね。日本語ではですね、新しい土地を耕せって書いています。この新しい土地ではですよね、これどういう意味ですか？私の持っている土地があります。でも何年間農業しなかったんです。なぜなら、このイスラエルはですよね、この小麦と、そしてこの麦、そして、後でこの二つのことをこの収穫するんです。その後で12月から1月、2月になったら何をするか。休みます。土地はですよね、農業した方はわかると思うけど、1年間、何年かずっとこの農業だけしたらですよね、収穫だけしたら土地の力が弱くなります。必ず休む時期が必要ですよね。休む時期は何をするか。休んだ土地は不思議ですよね。一生懸命この働いたら、この草がこのついてないんですけど、一日、もう一週間休んだらですよね。もうこの草が伸びてですね、私の背より高くなる。この沖縄もそうじゃないですか。先週も草刈りしたんですけど、もう次の二週間後で見たら、この左に曲がるとき車が見えないぐらいこの草が成長しているんですよね。誰もこの願ってないので肥料もあげなかったんですけど、この草はですよね、成長します。早く成長します。これと一緒だなと思います。私たちのこの罪ということが、肥料もあげなくてですよね、願うことでもないんですけど、私が考えよりもっと早く成長するんです。このように今休んでいる土地はですよね、この草が、いらない草がいっぱいついています。でも今この今日の聖書箇所は新しい土地を、耕せという言葉は、この、こっちの土地の以外の土地です。新しい土地を買ってですよね。じゃあこっちはまあ今ダメになったんですから、こっちにやろうかということではないんです。神様が今今日のホセア書の中に入っているのは、あなたの心です。私の心です。この新しい土地はですね、一つしかないんです。みんな土地は二つもじゃなくて、今日の聖書箇所に入っている、この話しているのは、私の心と。私が持っているこの土地は一つしかないんです。だから、草がどのようについても、これをもう一回頑張って取らなければならないんです。教会の皆さん、この入り口の方に、この見ましたか？前は花がもう一つもなかったんですけど、でも、この花咲かせ団体が一生懸命してですよね。最初はこの石を取りました。 石がですよね、この30センチ以上に全部石だったんです。全部取ってですよね。そしてこの土を入れて今のこの花が少し咲いているんです。でも考えてください。この最初に草刈りをするときですよね。なぜ草がもう一回、もう二週間後で伸びるかということは、根っこまで取らなかったんですから。でも、神様が今日の聖書箇所に、12節に通して、新しい土地を耕せっていうことは、ただ、上にある、表面的にあるこの草だけ取ってください、切ってくださいっていう意味ではないんです。私が全然できないか、こと。人はあんまり変わらないんですよね。変わりにくいかなと思います。私もあんまり変わらなかったんです。でも、イエス様信じて変わったことありますか？あります。でも、全部変わりましたか？あ、いや、まだ私は、前の私のこの弱さが今も持っているんです。でも、少しずつ少しずつ変わるけど、速度がいつも遅くてですよね。いつ変わるかな、これ希望があるかなと思うぐらいの速度に今走っているんです。でも神様が、ここに話しているのは、猫まで全部取ってですよね。全部この、英語ではアップサイドダウンです。アップサイドダウン。下のものが上にいて、全部このように、このように新しくなって、あなたの心を新しくしてください。私をこの最初のブドウの木だったあなたの心が私だけ愛するこの心に戻ってくださいというこのメッセージが今日の聖書箇所に流れています。罪の猫まで全部取ったらですよね、後でこの土はこの土地は何倍も30倍も60倍も100倍も実を結ぶことができます。マタイによる出産書を見たらですよね。この種をまく例えが あります。この中にいい土地は何かということはですよね。御言葉が落ちて成長する、すごやかに成長することができるような土地がいい土地だって話しています。でも、この、こっちの、この、マタイによる福音書13章の中にある、この4つの土地の中には、全部、御言葉が落ちたことは一緒です。種が、この、まいたこと、種がまく、種がまいたことは一緒です。でも、何が違うか。この、私が聞いたこの御言葉が、私の日々の生活に、この、適応して、これがイエス・キリストを信じるこの道を私が実際に歩いていて、大変なことも嬉しいなこともあっても、どのような状況でも、時が良くても悪くても、神様を信頼できるなら、この土地がいい土地だって話しています。皆さん、2024年はみんないい土地になってほしいです。私も今年、この昨年より今年がもっと神様に前に私の姿がいい土地になることに私も頑張っていたいと思います。今日の12節の最後の時ですよね。後半の時、ついに主が訪れて、恵みの雨を注いでくださるようにって書いています。だから主の時が来ます。この恵みの技の種をまいた人、そして愛の実りのことが成長して収穫した人はですね、後で神様の恵みを、雨をもらうことができるって今日の聖書箇所は話しています。この恵みの雨ということが、12節のこの最初の恵みの技ということとちょうど同じ単語です。義という言葉です。正しいって。義とされるのってこの義です。だからイエス・キリストが祝福を、恵みの雨を降り注いでっていうことは、私の上にイエス・キリストがいるこの状況を煽れていくという。この状況が祝福な状況だと 今日の聖書箇所は話しています。この今度の2024年が、今年の2024年がですよね、みんな頑張って私というこの畑を頑張ってこの耕すことができて、神様がいつ来るかわからないんですけども、神様が来るこの時、私も恵みの雨を、この降り注いでいるこの恵みの雨を経験する、この一年に、みんな、なるために、みんな、一生懸命に、行きましょう。はい、お祈りします。愛する天の神様、感謝します。神様を恐れる方、恐れ生まれる、敬うことができるように、神様、2024年、私たちという、この畑を、新しくしてください。私の力だけではできないので、聖霊の助けによって、御言葉の力によって、イエス・キリストの贖う力によって、私というこの存在が新しくなるこの経験をしたいと思います。神様、助けてください。導いてください。時が良くても悪くても、いつも神様を信頼する練習をして、訓練をして、苦難の時、左にも右にも迷いでなくて、神様にまっすぐな道を歩くことができるように、私一人で行くことではなく、イエス様と共に、イエス・キリストの力によって、すべてができるように、今年一年を神様に任せます。神様、祝福してください。感謝してこの祈り、イエス様のお名前を通してお捧げいたします。